やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、どうもどうも。
いやー、やっと会えたね。
あー、そうですね。なかなか今週はね、ウィークデーの最初の方から収録しましょうかなんてやってたんですけど、俺が飲み会に行く用事があったりとかで、ね、なんかあったりでね、うん、
俺もね、なんか謎の病気が発症したりとかでね。
ああ、謎のね。
うん。びっくりしましたよ。うん。ツイッターで大騒ぎしたんでね、知ってる人は知ってると思いますけど、うん、左の横隔膜、横隔膜じゃないな。左のこう腎臓あたり。
じゃあ結構下の方だね。
下の方。ちょっとあばらがちょっと終わるぐらいのところ。のところがね、死ぬほど痛くなって、
うん、
その、なんていうの、痛み方がさ、その、うん、普通に棒立ちしてると痛くないんだけど、左にかがむとか、左に体重乗せるとかすると、
うん、
これまでに、こう、体感したことのない痛みが俺を襲う。
じゃあ、筋肉系の病気なの？痛みとかってこと？
なんか内臓かなと思ったんだよ。
あ、そっか。はいはい。
でも内臓だったらさ、なんか常時痛むとかあるじゃん。
ぽいよな。
ねえ。でも、かがんだ時に痛いとかさ、今考えるとわけわかんないんだよね。
うん。
うん。でさ、なんか最初はなんかほら、フリスク、またちょっと食べ始めちゃってさ。
うん。
で、その日ちょうどこう仕事が、立て込んでてさ、パクパクパクパク行っちゃったんだよ。うん、
真っ黒やつ?
真っ黒やつ。俺大好きなやつ。スーパーハード。それで、やっべ、またフリスク病やっちゃったと思って。前にほら、お腹を痛めたことあったからさ。
うん。
でも今回、お腹、ストマックじゃなくて、腎臓のとこだぞと思って。
怖っ。
ばーと思ってさ。で、翌日、締め切りなんだよ。ね。で、締め切りっていうのがさ、いわゆるソシャゲのさ、報酬を作るやつなんだよね。
うん。
ソシャゲで、イベントがあって、で、マンスリー1位と、なんか、総合1位みたいな。あと、入賞何位までにこれをあげるみたいな、そういうやつあるじゃないですか。
うん。
それの締め切りが翌日でさ、
うん、
でそれ作ったの俺だから、俺がやんなきゃダメなんですよ。
うんうん。
ほいでさ、でもこれはもう義務、責任感強いから、ふーちゃんはさ、
うん、
やんなきゃもう休みたいけど、と思って。6時ぐらいに家出てさ、
はいはい、
7時ぐらいに来てさ、で、ポチポチ作ってさ、で、うん、企画の人にさ、朝一で見てもらってさ、見てもらって、あ、これでいいと思いますよ、みたいなこと言って、あ、よかった、と思って、じゃあすいませんけど、俺、病院行ってきます、って。じゃあ、後のことよろしくお願いします、って、早退してさ、それで、もう、家帰、柏の病院で見てもらうとか、ちょっと、考えられないぐらい痛かったから、その時。新宿のさ、なんか近場の内科があったからさ、そこを、うん、飛び込んでさ、
うん、
結構充実した病院だったんだけどね、
うん、
そこで CT スキャンと尿を取ってさ、見てもらってさ、うん、衝撃ですよ、
うん、
異常がありませんって言われて、
本当内臓強いよね。
内臓強いとかじゃない、痛いんだよ今って。おめでとうなんつって、いや先生、先生僕痛いんです、なんとか言ってください
ねえ。ってことはやっぱりあれじゃない、肉離れとかじゃない、脇腹の筋肉の、
脇腹の筋肉ってなんか薄くあるんだよね、なんかね、
うん、
うん、そこ見たけど、その CT スキャンの輪切りをさ、俺も確認したんだけどさ、みんななんか綺麗なんだよ、うん、ピカピカ、
うん、
筋肉痛までは打つのかよくわかんないんだけどさ、 うん、でさ、あの痛み止めいっぱい出しときますって言われてでなんかやべえな CT スキャンとかだし、なんか結構立派な病院に入っちゃったから高く取られるかなと思ったらさ、割と安くてさ、うん、
あ、
うん、あ、これはもしかしてごめんねフィーか、分かんなくてごめんねフィーかもなと思って
やばくないそれ、
ない、
分かんないまんまなんでしょ、
分かんないまんま
今痛くないの、
今全然痛くない
あ、まあじゃあいいか
まあ痛み止め飲んでるからですけど、なんか切れ、痛み止め切れたらまた痛くなるのかな、よくわかんないんだよ。
何日分出てんの？
一週間。
ああ、
うん。そう。それで、ね、まあ、これ、
ね、
この話にオチがあってさ、
うん、
あの、そんな、その、朝6時に出てさ、その、痛い思いしてさ、作ったその、報酬のやつ、
うん、
がさ、なんか企画の人がさ、もう全然こう見る目なくてさ、大元のそのプロデューサーの人にさ、ダメ出し食らっててさ、
うん、
これじゃダメって言われたらしくて、
え？
で、ふーちゃんさんいないから、じゃあ、すいません、ちょっと別な人に修正してもらいますみたいなのさ、スラックでずらずら書いてあって、俺の時間返して
本当にアホなプランナーは悲劇しか生まないよ。
なんでいいと思い、いいって言ったんだよお前はよってで出来上がりが全然違うものになってんだよ
え
とほほなんかいろんな意味で脱力しましたとさ、というふーちゃんの1週間でした。
ああそうでした。
はい、まあそんなこともね、いろいろあってね、鮫島さんもね、赤ちゃん関係でお時間いただ取られたりでね、収録がね、時間取れなかったですね。
そうなんですよね、
思
うんですけど、毎週水曜日更新はまあちょっと考えた方がいいよ。もう土曜日更新ぐらいに思った方がいいんじゃない
の。うん、俺も その気分でいるよもう。
うん
うん、
ということで、Amazon プロダクツは毎週土日のいずれかに更新されます。
いや、収録が土日なんだよ、大体。
まあいい、それは普通じゃん。
そっか。
うん。今、平日に収録するのは実際のところイレギュラーな収録だから。
うん。
あの、赤ちゃんが、あれなんで。
うん。
赤ちゃんを家に、放っておいて私が出かける、のには限界があるのでね。
はい。今日もね、収録前にね、赤ちゃん寝かせてからというね。
そうね。
鮫島さんのハードミッションがあってね。
そうそう。まあ、ね、奥さんが寝かせる段階に入るまで赤ちゃんの面倒を見るということですよ。
はい。
もっと詳しく言うとね。
うん、
うん。そういう用事がありますから、いろいろ。
そうですね。赤ちゃんなんか喋ったのって？
いや、まあいくらちょっと前から喋る、いくつかの単語喋るよ。
ほんと？
うん。
なんて言うの？
かわいいね。かわいいね。何でも言う
感じ。あ、そう。まあ言ってる人がおじさんだからな。キチガイおじさんにしか聞こえないんだけど、まあ赤ちゃんが言うならかわいいんだろうね。うん、
そうそうそうそう。
うん、
赤ちゃんが。
お前が一番可愛いのに何言ってんのみたいな。
うん。あとは iPhone を掴んで電話する真似とか、
うん、
撮影する真似とかすることが増えたな。よく観察してるよね赤ちゃんも。
見られてんね。
大人を。うん。
すごいな。すごいな、うん、あの人たち。
ね
え、はい、
さあ
ということで、
じゃあハッシュタグですね。
そうですね、今週もいっぱいハッシュタグアマプロつぶやいていただいてありがとうございます。
うん、
はい、じゃあですね、3月30日、志賀健太郎さん、
うん、
はっ、またカラリプしていた、なかなか治らんもんだな、ふーちゃん病って カラリップはフーちゃん病ではないですよ、
フーちゃん症候群です。
そう、まあ、症候群で、まあ、俺の名前つけるのはどういうことだって話ですけど。はい、トシさん、花井さんに巻き込みリップ不可避問題について一言いただきたいところって、どうなんですかね。なん、多分何も出てこない。
巻き込みリップはよくわかんないからね。巻き込みリップもよくわかんないんでね。
まあね、急に通知来てさ、なんか知らない人が巻き込みしてんのとかちょっと怖えなとか思うけどね。なんか知らない人だし、
あ、ね、うん、あ、いや全然思わないけど、ツイッターだし、うん、そういうこともあるでしょって。なんか気にしすぎなんじゃない、みんな。
そうかもね、うん、
そうそうそう、ツイッターだからねって思えば、うん、バグでも何でもないし、仕様に沿ったことが起こってるだけでしょ、
うん、
いいんじゃない、嫌ならブロックすれば。
はい、じゃあ、ね、鮫島が、一言いただいたんで、これで許してください。滋賀健太郎さん、ふーちゃんの影響で、Amazon プライムの特撮見てたら急に充実してた。当時嫌いだったブルースワットのオープニング見たらすごく良かった。やりたいこともやれてないと思ったけど、意欲的で曲も泣けた。よそじ手前にしてブルースワットに追いついた感って。あ、
ブルースワット
昭和の最後あたりのメタルヒーローものですね。
メタルヒーロー、ブルースワットめっちゃテンション下がるね、こいつら。今画像見たけど。なんかメタルヒーローの中で最も頼りない。だって胸当て1個しかついてないじゃん。みんな全身さ、ジャバンもシャリバンも全身メタリッカって感じなのにさ、うん、ブルースワットだけなんか普通のなんかチノパン履いてね、胸当てつけてるだけみたいな気しません、これ。
意欲的ですよね、
やばいね、
うん、
でみんななんかレイバンのサングラスしてる、
うん、あ、そうか、ブルースワットってこんなだったか。全然俺の頭にあったの多分ソルブレインか、え、あれだな、
あー、そうか、うん、そうそうそうそうそう、こんなに頼りない見た目とは思わないよ ね、
うん、
ね、なんかアンテナ生えててね、ちょっと時代感あるよね、このアンテナの生え方。
そうね、
イズブッチかなって、
うん、いい、そう、でもこのぐらいの頃ってこうなんか志賀さんはほら俺と同い年ぐらいかな、なんだけど、うん、あのちょっと特撮離れしてるから
時代がね、
うん、
特撮不作の長かったもんね。
そうだからね、今見ると泣けちゃうってなんか 割とありそうな気がします。
うん、で逆に考えるとさ、あの定番のさ特撮はなかった分さ、
うん、
なんかおかしなの多かったよね、
うん、
バイクロッサーとかさ。
ああ、バイクロッサーね、うん、
兄弟拳バイクロッサーっていう最後の必殺技がさ、弟が乗った、あ、兄貴が乗ったんだっけ、まあどっちでもいいんだけど、
うん、乗ったバイクをさ、弟が死んで宙に舞う、だから弟がバイクに乗んだよ。
そうか、
うん、で兄貴が担ぐんだよ、うん、
担いでバイクの先っちょからビームが出るんだよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、
乗るのかなって思うよ。降りてくれって思うよ、重いから降りて。
弟降りてって。
いや、むしろバイク持ち上げる必要がっていう。ね、あ、なんかそういうのがね、あったりとか、うん、マシンマンとかね。
マシンマンいいんだよな。
口半分出すっていう、ね、結構珍しいタイプだよね。
うん。
ライダーマン以来のさ、なんか。うん、ね、口半分出すあたり、お前弱いのって思うじゃん。
そうなんだよね。口ってやっぱね、あんまりこう造形的にあんまよろしくないからね、人間の、
うん、口半分出してるやつってそれほど強くないじゃん。タックルとかさ、
うん、
ライダーマンもさ、
うん、
そうだしさ、
ね
ね、
強いやつは口隠す理論ね、うん、
隠すよ、キャシャー見ろよ、うん、口だけ隠してる、うん、
いや他口だけ隠してるだと他全裸になっちゃうから。
まあまあまあ、そうか。違う違う、だから目だけ出してるって
こと、ね、そうそうそう、そうです、そうです。
口だけ出して隠してるキャラさん変態だろ、
うん、
やばいな、はい、
そう ね。マシンマンね、
うん、
設定がいいんだよね。
言ってたね。大学生なんだっけ。
宇宙人の大学生がさ、地球にさ留学してさ、うん、で、あの子供嫌いの天本秀夫をぶちのめすっていう話だ
から。いけてるな。
世界征服を阻止するとかじゃないからね。超いいでしょ。子供の泣き声が大好きな気違いじじいを宇宙人のお兄さんがぶん殴る。
なんか野球ボールをね、釣り竿でぶら下げた友達とかいるんだよね。
ボールボーイ？
ボールボーイ。
うん。
ふわふわってね。
ボールボーイの声とか曽我町子でね、天本秀夫が出てて、こう昭和特撮ファンにはね、もうオールスターって感じですね。はい、いや、どんどん先行きましょう。
はい、
聖一郎くん、おなじみエルザ妊娠ゲーのゆっくり実況再生数がすごい、他にやってるやつがいるっていう。
え、
ゆっくり実況、エルザちゃんついに出産って。
これですね、
うん、再生数いくつ？
98,000。
やられた。
しかも今年2017年3月31日に公開っていう。
マジで？
わずか数日で圧倒的さ。
パクられてんじゃん。
パクられてる。
パクられた。ヒヒヒかな。弱小アマゾンプロダクツのやってるやつ面白そうだから、俺たちもうすごい YouTuber が、
俺らがもっと面白くしてやろうぜ、
やるもんね、感謝してやろうって。やられたな。
我々は、ハラボテエルザ危機一発は2500回ですね。
あ、そうですか。その中にその YouTuber がいたか。
そうですね。はい、あ、でも妊娠チェックの方が多いな。5,500回。
そうか。
うん。
はい。Amazon プロダクツ、公式谷町の久下さんがつぶやいてますね。
うん。
3月2日から3月31日までのダウンロード数トップ3を勝手に発表。1位、528回、うん、ファミコン通信2017年3月23日号。2位、527回、花井直が指摘、筆川のキモさ。3位、526回、アマプロ、ふわふわトークということでした。ありがとうございます、クケさん。
まあ、ふわふわトークはしない方がいいと思う、ね。
ふわふわトークはしない方がいい。
うん。一応まあ、ファミコン通信がいいのかな、うん、やっぱり見出しとかもはっきり打ち出せるし、
うん、
ね、見出しがあんまりないとやっぱりファイル開かないよね、思わない？
それは思う。あの、それは俺の責任でもあるんだよね、ちょっとね、うん、見出しつける前に力尽きちゃうんだよね俺が。
ああ、
なんか平気で5、
うん、
1時間半潰れちゃうからさ。
そうなんだよな。
あ、
もしかすると、もう収録中に見出しをメモりながら、なんかやってみるみたいなのも、今後試してみてもいいんじゃないですか。
そんな聖徳太子みたいなこと。
聖徳太子、確かに、
ちょっと俺には無理そうだな。
うん。
はい、志賀健太郎さん。解決ズバッと、やっぱいろいろぶっ飛んでてすごい。ゴーグルピンクはやはり美人。解決ズバッとね、今、Amazon プライムにあるんでね、見てない方は見てくださいね。
ね。
すごく面白いんでね。
お前の何々の腕は世界で2番目だな、うん、
だなぁは言ってないよ。
何？
だなぁは言ってないからね。
ああ、まあまあまあ、雰
囲気で。お前の腕は日本で 2番だって、
うん。
断定で言ってますからね。そのぼんやりした言い方じゃないですよ。
あれは面白かったよね。
面白いね。
昔レンタルビデオでちょびっと見たぐらいだけど、いいよね、うん、宮内宏だよね、あれ。
宮内博士じゃなかったらあんな格好つけた演技できないよね。恥ずかしくて。
うん。チッチッチッつってね。
そう。あとまあロードムービーでね、すごくこう見応えがあるっていうのもありますよね。ズボットとか、
はいはい、うん、
機械だとかね。
変身しなくてもめちゃくちゃ強いんだよな。
うん。
ズボット。
ねえ、でもね、なんかほらズバッと面白いから友達に勧めたのよ昔ね、うん、そしたらさ、その中の人が一人がさ、あこの人劇団一人に似てるって言われてさ、
あ
宮内博士よ、
まあまあまあまあまあまあまあわかるわ、うん、
って言われたらね、もうなんか宮内なんか劇団一人が演じてるようにしか見えなくて、それはすごく面白い。
うん、あの時の髪型がまたそれっぽいもんね。
ぽいんだよ。そうそうそうそうそう。はい。キングアラジンさん。
うん。
花井さんのコープいい感じ。てっきりネタかと思ったら 100% マジ。この調子で次々作ってほしいなって。これ何のことだろうね。
花井さんのコープ成長？
コープって成長しか知らないからね。
うん。
うん。
そうなんですよ。
はい、すいません、なんかしたんですかね、今度聞いてみよう、
ね、
はい。聖一郎くん、ふとしん2回ぶつかってよかった、危うく体はふとしん心は竹熊健太郎の生命体が誕生するところだった。竹熊さんはあんまり変わらないと思いますけどね、俺が大変ですよね、こう脳が追っついてないから。脳が追っついてなくて、その竹熊さんのまんまだとね、もうちょっと困った話になりますからね。
ね。
はい。
竹熊さん。
はい。ニャウダーさん。子供と絡むのはマッチョの証って、元祖はムキムキマン体操かって。どうなんだろうね。そうかもね。向こうの文脈があるからね。アメリカとかのね。
やっぱり手話が最初じゃないかな。
そうなのか。
こうあんなに具体的なマッチョキャラっていうのって手話より前ってあんまり思い出せないんだけどな、
うん、
ボディービルダー出身みたいなのってあんまりないよね。
そう、もともとそのあれだからね、第一次ムキムキマンの人だからね、その、
うん、
マッチョ俳優の人だから、まあその人が最初って言われたらまあそうかなって感じするね。
ね。
うん、ほんとヘラクレスみたいな体のやつが子供に右往されてる、プップップップっていうね、それだけっていう。
そう、
はい。雪柳さん、私のタイムラインにあふれるカラリプをキモいって思う人もいるのだなと不思議に思って、こちらの意図するところを述べてみたのです。なんか必死ですいません。で、ああ私も初めあの時カバン、あこれは別の話か。同じく雪柳さん、私も初めあの時カバンちゃんの手は木登りしたせいで黒いのかなと思ってました。考察タグ巡りしてああなるほどと納得しましたよと、ね、カラリップの件ね、雪柳さんがものすごい食いかかってたんでね、
なんかありましたね、
なんか言ってましたよ。
ああ、
うん、で次のやつがあれですね、獣フレンズの話ですね。
はい、
ど
うなんですか、そのなるほどっていうのは分かりますよ、筆川さん。
ああこれあれですね、カバンちゃんの手が黒くなってたのは手袋が再生してたんですね。
うーん、
カバンちゃんは人のフレンズなんで、
うん、
人なんかそのレプリカントみたいな話だけど、人の髪の毛からサンドスターによってフレンズ化した人なんで。
へ
え。うん。だから、指先が黒くなってたのは、あれは元々の手袋が再生してる途中という考察になってますね。
そうか。
はい。
てっきり超人予言の書が燃えてるのかと思った。
そんな湯で。カバンのページが。
ボーッと。最後カバンちゃんの帽子だけになって
残って
カバンって
すごい理論だよな、ほんとな。歴史書燃やしたら人いなくなんだからな。
ほんとだよな、あれ、思い浮かばないんですけど、あんなの。思い浮かんだとしても、またまたそんなわけないって、つって。
うん。
ボツにするのに。波の神経してたら。
ほんとね、大磯田線ってほんとどうかしてるよな。
ねえ。
はい。あらわしのうりさん、君の名はをこう19歳にして今頃見たって人ですね、
ああ彼ね、
はい、君の名はには感動しました。まあ涙なんぞ出ませんでしたが、っていうか筆川さん、私がまだ鉄血の2期見てないのにガエルよ生きてるとかネタバレしないでよって、そんな知るか。2期終わったんだからもう。
見てない方が悪い、
見てない方、見てないお前が悪い。
バッサリだね。
バッサリです。なんでそれ、そうでしょ。俺以外も言ってるし。
うん。
ね、俺がなんかすごい、こう、アメリカ行って、こう、最新の映画を、こう、ベラベラ、あの、ネタバレしたら、それはダメですよ、
ね。ね。日本で未公開のやつとかね。
そうそうそうそう、そう。
それは良くないよ。
ね、
本当に。
はい。
スパイダーマンホームカミングの話とかするやつは殺すからね。
殺すから。そうそうそう、それだったらもうギルティーですけどね。はい。
ね、
砂月さん、
はい、
鮫島伝説、窓マギは早送り、ガルパンは戦車シーンだけ、カルテットは2話だけ、ケモフレは最終話だけ。情熱的で分析力のある筆川さんと同じぐらい作品の楽しみ方は人それぞれだと身をもって教えてくれる鮫島さんから目が離せないって。
嫌味か貴様。
嫌味か。すごいね、改めてこう列挙されるとさ、君のこう主張スタイルは本当にひどいね。
いやいやいやいやいや、でも見てる方よ、これ。
窓マギ早送りってこれ2倍速ですからね。
うん。
ガルパンの戦車シーンは本当にひどいな。
いや、でもこれでいいじゃん。女とかいらないよね。もう正直パンツァーって番組でいいと思うんだよ。ほんと、何なんだろうな。
はい。
カルテットは2話ですね。ケモフレはね、最近7話と8話見ました。
おう、なんでそんな見方するんだよ。1話から順に見ろって。
じゃあ、録画してなかったんだよ。
そうか。
7話から録画予約するようにしてたから。
うん。
なんでだからね、見れなかったんですね。
7話ってなんだっけ、わかんないけど。
図書館に行ってカレーを食べてた。
すごい、もう順調に面白くなってる、その途中でね、うん。まあそっから見たら、まあ、あ、カレー食べて作って食べてんだなぐらいしか思わないけど、
うん、そうそうそう、あ、カレー食べ、なんかフクロウみたいなを模したキャラクターのフレンズが
ね、
食べてるなって、
博士と助手がね、
うん、
はい、みーたろうさん、
はい、
青森県西村、牛滝沖で体長 3.5 メートル、重量約235キログラムの深海ザメ捕獲、珍しいサメらしいけどメガマウスでありませんでした、という。
あ、
メガマウス報告をハッシュタグアマプロに載せないでください。それはなんかハッシュタグバグって花井とかでお願いします。
そうね、まあまあまあ、でもここに送っておけばね、
ええ、
時折花井さんもいますから。
そうですね、
うん、
妖怪ポストみたいな感じで、
そうそう、
使われるんですかね。
ね、235キロの深海サメらしいんですけど、
は
い、
うん、
どうですか筆川さん。
俺に聞くの。何もないよ。
茶色いね。
そうだね。
うん、
大きいね、
うん、茶色いフレンズなんだね。
お前、
体重235キロの
7話と8話を見ただけの。
ちょっと思ったのが、
うん、
腹部の方が白いんだよね、このサメ、
うん、
ほんでそのどれぐらいの深海か分かりませんけど、
うん、
水深 2000 メートルに生息するとされる深海魚なんですよ。
はい。
真っ暗ですよね。
うん。
お腹が白くある必要ってあったんですかね。
あ、そういう話？お腹が白い理由ってさ、なんかあんの？理由って。
じゃあ、より深い20メートルのところにいる魚が上を見上げると、日中ね、明るいでしょ、水面は。より白に近い明度になるという感じなんじゃないかと思うんですよ。
保護
だから
色ってこ
腹
と？
が白いと、
うん。
こう、なんかカムフラージュできる。
そういうことだよね。海の迷彩色みたいなことになるんだね。
そうだなんて話を俺聞いたことあったんだよね。
うん。
逆にほら、背中が、背中のトーンが暗い方がさ、水面から見た時に目立ちにくいって言うじゃない？
なるほど、合理的なんだ。
でも深海においてはどうでもいいよね、そんなこ
どうでもいいね、バカなんだね、こいつね。
と。バカだったということで。次は。
ドクハントさん。
はい。
アマプロさんでこちらが外伝のリメイクと知った。これ、ファイアーエンブレムエコーズのことですね。最終面は難しすぎてクリア不能だった思いで、無限の物量がラスボスというのは斬新でした。それは勝てないっていう。
そんなことがあった。
ファイアーエンブレム外伝ね。この外伝はあれだったんで、何？シナリオ方式というよりかは、こう、無限にこう、何？敵と戦って、こう、経験値上げができるんで、それでこういうあれになったのかもしれないですけど、
なるほど。
無限の物量、確かなんかゾンビかなんかだったような気がしますね。
ラスボスが。
ゾンビがうじゃうじゃ出てきた思い出がありますけど、ちょっとよく覚えてないかな。すごいよね。ファイアーエンブレムのラスボスゾンビってすごいね。今考えるとね。
すげえ。
はい。現しのうりさん。これって筆川さんの一押しの漫画？戦艦大和建造計画をぶっ潰す。海軍省に天才数学者が立ち向かう。これアルキメデスの大戦ですね。はい、そうです。最近なんか本屋が押し出してきたみたいで、売れてるみたいで
本
すよ。
当？私も一応読みましたよ、いくつか。
あ、ほんと？
Kindle でね。
どうでした？
面白いですね。
これ面白いでしょ？
本当に下品なやつばっかりで。
まあなんか、あれだよね。今も昔も変わんないんだなって、こう、理屈ではそうでも、こう、感情では違うみたいなさ。
感情とかメンツとかいろいろ考慮しなきゃいけないってい いうの
け
が多
ない から
ね。
ね。そう。頭のいいやつがね、論破されると、それで向かってなったりとかしますからね。ねえ、もう豊洲、もう移転しちゃえばいいのにって思うけどさ、なんかもう、できなくなっちゃってるとか、そういうことでしょ。
あれな。
ね
橋は架けらんねえしな、おかげで。
ねえ。
まあでもさ、それまで豊洲に移転するときに随分とこう汚い手口でやってたんでしょ、きっと。ねえ、建築屋に向かってちょっといい仕事を流してたわけじゃん。絶対そうでしょ。
まあまあ、そういういろんなことあったんだろうね。ね
え、しょうがないよね。問題になるに決まってんだよ。
はい。じゃあ、誠一郎くん。アンジャッシュのチンチンを切るか、アマプロ更新するか、どっちかにしてって。
これ分かります？
いや、これあれでしょ？佐々木希とアンジャッシュの人が結婚したんでしょ？
渡部さんだっ
渡
け？
部さんが。ええ。そう。だから、アマプロ更新します。
結婚したんだ。でもよかったね。だってさ、ねえ、キャリア的にも佐々木希はねえ、そろそろ交代かなって感じだったもんね、
そう
一
ね。
線から。
なんか、あんまりやりたくないのに役者やってるのとか見ると、なんかなとか思うもんな。
佐々木希か。結構、すごい可愛いっていう人気あったよね。 何だったかな、佐々木希か、なんかすごい、まあいっか、あんまり知らんもんな
じゃあこんな時間使わないで
うん、
はい、誠一郎くん、今更知りたい上田正史論やるのって、今日ねビッグニュースあってね、
うん、
おとぼけ課長終わるんですよ、
っていうかやってたんだ
みんな言うなやってたのっていう、
あの終わりとか始まりとかあんまり意識しなくない、うん、上田先生の作品って、はい、すっからかあさんもまだ連載してそうじゃん、
してそうだよね、さすがに終わってるよな、すっからかあさんはな、うん、
終わってると思うんだけどね、うん、でああいうのって4コマ雑誌に対しての連載だよね、
うん、
うん、まあコボちゃん1本でいくのか、
ああコボちゃん、あでも一応フリテン君までやってんだよね多分、
マジで、
うん、いやこれフリテン君はフリテン君2000って2000年から始めたやつなんだけど、
あ
でも、まあ、もうそうそう20年経ちそうだねまずまあすごいわな上田正史はな、
ね
てか「おとぼけ課長」ってもうすタイトルがすごくない、もう「おとぼけ」っていう言葉も死語だしさ、
うん、
ねこう中年サラリーマンが順調にいけば課長になるっていう常識もないじゃん、
ああ無理無理
うん
俺多分係長とかにもなれないと思うよ
ぐ
まあ会社にそういう概念ないけどね、
うん、
役職みたいなのは、
まあ、特に
役職にすっごくなりたがる人がいるからさ、
うん、
役職を取るためなら本当に同僚もパワハラで追い込むぜみたいな人がいるから、
うん、
やっぱりちょっとあんま慣れないよね、うん、そういう人を相手に
まあね、いやまあそんな感じでね、以上でございます、
うん、そうか、
ありがとうございました、
ね、パソコンモニター3つ、上田さんの仕事場、
ああ
上田さんの仕事場は、うん、パソコンのモニターが3つあってキーボードが2つあるんだよね、
うん、
あと釣り竿が置いてあるんだって
よくわかんないけど、ただ
いや上田正史で画像検索するとトップに出てくるんだけどね、
う
ん、
最近公開された上田正史の仕事場だよね、最近っつっても3年前ぐらいかな、うん、
うんうん、
いやすごいんだよね、上田正史、あのその3つモニターでさ、1つはなんかあの時事ニュースの検索に使ったりとかしてんだよね、
はいはいはい、百科事典メール用辞書用っていうことらしいよ、
さすがに PC 使うわけではないっていう、
うん、
で自分のお手製のさネタカードってあってさ、
うん、
上田正史はさ、であの春夏秋冬とかさ、なんか、
うん、
あの時系列に並んでて、でそれをこういくつかこう何出していくとこう一本の4コマができるんだ、
すごいね、
うん、で
もうなんかボットじゃん4コマ
でネタかぶりがないようにそこもちゃんと管理してんだよ、
うんうんうん、
このつながりは3ヶ月前にやったからまだ使えないとか、
なるほどね、
すごいね、何で見たんだっけな、なんか深夜番組でさ、なんかあのキャインのウドちゃんがどっか潜入するみたいな番組やってたんだよね、それで上田正史の職場仕事場に潜入みたいなやつやっててさでさすが上田先生やっぱ厳しいなと思うのがさ、あのウドちゃんが4コマ書いたんで見てくださいっつって持ってきたんだよ、で割と俺は面白いと思ったんだけど、上田先生いまいちって。
いっそ。
すげえ厳しい。って思いましたよっていう、さすが漫画の鬼ですね、
そうですね。
はい。 さあ、じゃあちょっと今週はどうしましょうかね。ちょっと早掛けでファミ通やるって感じでどうですか。
うん、
すいません、ちょっと私の都合なんですけど。
そうですね、
いいですか。
今週のファミ通は、今回取り上げるファミ通はこれはちょっとここからだと見えないな。
2017年4月20日号でございます。
あ、そうそうそう、そうですね。
はい
はい。見開きの広告はレゴワールド。
うん、レゴワールドね。これ
どう思えばいいんだろうね、こんなの。レゴのマインクラフトなんだけど。
そうだね、うん、じゃあマインクラフトやろうって感じだけど、
なんかうまくやれるのかな、どうなんだろう、うん、どんなプレイ感になるのかな。あ、でも安いよ、3000円だって。
あ、
パッケージ版、ダウンロード版。へえ、ちょっと、うん、PS4 と PS4 だけ
だけだね。
うーん、
ビータないんだ。
ビータか、もしくはスイッチで欲しいとかだね。
うん、
これはいずれ出るかな。でも
そうだね、
スイッチ版、うん、ね、
いいね、良心的だね。あの名古屋のに比べるとね。
名古屋のレゴワールド残念だよ、あんなことになっちゃって。
あんなことになっちゃった
。いや俺ね、レゴワールド好きなんですよ。
うん、
デンマークもウィンザーもどっちも行ってますからね。
そうなんだ。
うん、あのこじんまりとして本当に本当に子供向けに作られてるところが好感持てるんですけど、
うん、
デンマークとか特にそうだったな。ビルンのレゴワールドは、
へ
ー、レゴホテルっていうのが併設されてて、
うん、
というのはまあまあ郊外にあるんで、
うん、
ね、都市部から離れてるんでそういう感じなんですけど、
レゴホテル、
レゴのホテルとか、うん、いいですよ。あとね、売店もね、レゴのパーツ入りしてんだね、量り売り、
うん、
めちゃくちゃ良くない？
いいね。
ビルダーの人だったら超いい環境だよね。
レゴ
って パーツ取りのためにわざわざさ、本当に1個か2個のパーツのためにさ、数千円払ってさ、製品買ったりとかさ、
うん、
あのイメージ通りにさ、もう造形したくてもさ、あの適切な色のパーツが足りないとかさ、しょっちゅうあるじゃない？
はい。
そういう時にさ、もうパーツ別でさ、あの、まあ、東方シネマにあるような量り売りのお菓子みたいな感じで売ってるわけ。
あんな感じね。
レゴブロックが、
うん、
めちゃくちゃいいとこだなと思って。
ね、
デンマークまで行かないと買えないけどね。
レゴホテル、
名古屋の、そう、
ね、レゴホテルに泊まったちびっこがね、パーツ取りで うん、ね、レゴのホテルが倒壊とかなんないかなとかちょっと思ったの。マー君やめなさいなんつって。ダダダダダダ。
でもまあ、あの、私レゴユーザーだったんですけど、小さい頃は。
お、
宇宙船ばっかり作ってる、
うん、
あのレゴザムービーで、ね、宇宙船宇宙船って言ってるキャラクターに一番共感してるんだけど、
うん、
本当に宇宙船ばっかり作ってたタイプの子供だったんですけど、最近のレゴってあのパーツがすごい具体性を帯びてきてて、竜とか竜の首のまんまだったりとか、
うん、
その顔のバリエーションも女男ですごいはっきり分かれてたりとか、
なんか今週の伊集院さんがそんな話してましたね、それかね。
あ、本当に？
うん、レゴ今のあれいいのみたいな話。
そうそうそうそう、そう思うのよ、
うん、
ずっとレゴがその90年代後半に入るまではあえて避け続けていたと思われる具体的すぎないところ、
うん、
っていうのからもう逸脱し始めたんだよな、
うん、
でもきっかけは多分レゴスターウォーズからだと思うけどね、
うん、スターウォーズを再現するために
こう、そう、特殊パーツを増やしちゃって、うん、で売れるでしょ、
うん、
で版権物の IP 物のさ製品がっていうのがラインナップが増えていくわけよ、その後、うん、爆発的にね、
はい、
ロード・オブ・ザ・リングとか、
うん、
なんか街シリーズとかだったものがすごいなんか本当に急激にバリエーションが増えてって、なんかちょっとね、これいいのっていうのはやっぱ思うよね、
うん、
具体性がありすぎるのもどうかなって、あとちょっ とこれはっていうので言うと、最近だとレゴのスターウォーズの最新シリーズだと、あの特殊パーツだけであのアクションフィギュアみたいになってるダースベイダーとかあるわけ、
うん、
それさ、それだったらダースベイダーのアクションフィギュアでよくないっていういい、その商品を袋を開けると、
うん、
ボールジョイントをいくつかつなぎ合わせて、
うん、
ダースベイダーのヘッドがついてて、
うん、
ボディがついてて、
うん、
で適度に、まあ、レゴの風味がある分具体性がだいぶ薄まってるダースベイダーのアクションフィギュアになるわけ。
レゴ部分ないの？
レゴ部分がだから邪魔になってるのもう何なのって思うわけよそれはまあ一方でね、そういう具体性のあるパーツっていうのもユーザーが求めていたところだし、俺も当時としてはもっとなんかこんなダセパーツじゃなくてさって、
うん、
ダイナミックなこう宇宙船作りたいぜとか思ってたから、
うん、
いいと思う、いいと言えばいいんだけど微妙なとこだよね。
そうだね。あ、すいません。ちょっと待って。ちょっと別、あ、すいません。ちょっと別な方からちょっと、連絡が来ちゃいまして。大変失礼しました。はい。
うん。まあでも、ネゴランダ潰れる前には行かないと。
そうですね。うん、まさかこんなに熱いこう語りがあるとは思わなかったんで。
まあでもね、エゴはね、最近やっぱ売れるって踏んだらしくって、中国のあのパクリメーカーどんどん増やしてるよね。アマゾンとかでレゴの互換、
うん、
レゴって検索するとレゴと互換性のあるブロックのおもちゃがたくさんあって、
うん、
それはどんなのがあるかっていうと、アベンジャーズだったり、なんかスーパーマンだったり、スーパーマンとかのミニフィグはまあ公式でも出てるんだけど、
うん、
それを揃えるのってものすごいお金かかるわけ、
うん、
だからミニフィグだけを一揃いなんか数千円で売ってるみたいなパチモンがあったりとか、
へー、うん、
あとはレゴは超絶対的なポリシーとして緑色っていうか、そのあのアーミーマンみたいなあのタイプの濃い緑を出さないっていうね、
うん、
ポリシーがあるのよ。それはなんでかっていうと、兵器をね、作れないようにするっていうね。
ほう。
戦車とか装甲車とか、
うん、
そういうのはもうレゴでは作ることはできませんっていう、確固たるポリシーがあるんだけど。
NG カラー。
そう。その中国のメーカーはもう戦車とか、うん、AK-47 とか、レゴ互換っていう。
やろう、タブ中のタブに触れやがったみたいな。
そう、パチモン作るだけじゃなく、もう思想的にも完全に本当にお前のゲス野郎だな。ゲス野
郎。レゴは保護されているなんつって。
いや、そんなのっていうのね、もうでも買う人いるだろうね。
じゃあレゴもさ、対抗してさ、もうレゴで作るなんか天安門広場とか作っちゃえばいいのにね。レゴで作る、こう、名もない中国人みたいな、なんかの、戦車の前で立つ人みたいなやつ。
紙袋持ってね。
ねえ。
レゴ対。中国人がみんなわかるからね。
そうそう。レゴ対、こう、ね、中国共産党っていう。別に中国共産党が作ってるわけじゃないのに。
ということで、ね、レゴワールドもスイッチが出たら買いたいです
ね。そうですね。すいません、ちょっと大急ぎでいきますよ。ギアズ・オブ・ウォー4のとこいいですか？
うん。
ページ飛べます？
何ページです
か？俺は10ページなんですけど。
もうさ、塩合わせてくれよ。まあ、10ページ。
最初の方。
ああ、ありました、ありました。ギアズ・フォー。
はい。
デカさん、ギアーズシリーズ、結構ね、よくやってましたよね。
3までやりましたね。諦めていたファンに朗報。重厚な世界観と劇的なストーリーなどにより、世界中のファンから熱烈な支持を集めるギアーズシリーズと。で、この4がですね、 日本国内の発売が決定したと。
お、
ね、これがね、字幕のみっていうね、こう売れないと踏んでるから、もう吹き替え入れてくれなくなっちゃった
。まあ、よくないそれで、俺字幕でいいよ本当に。正直どの用言も字幕で結構なんだよね。
ねえ、うん、でもギアーズはね、あれなんだよね、声優がすごい良かったんだよな。
あ、そういうのもあんだ。
マーカスがね、すごいし、もう激渋声だったんですよ。
ほー、うん、
もう何お前ゲップで声出してんのみたいなさ。ねえ、
マーカス・フェニックスもう登場って書いてあるね。
年老いたマーカスが出てますね。ねえ、ギアーズ3からのこう息子たちの世代の話みたいですね。いいですね。楽しみですね。はい。
そうだね。
じゃあトップ30いきましょうか。
うん。
モンスターハンターダブルクロス、ゼルダブレスオブザワイルド、ワンツースイッチ、ゴーストリコン、ワイルドランズ、ホライゾンゼロドーン、ポケットモンスターサンムーン、アクセルワールド VS ソードアートオンライン、ミレニアムトワイライト。このゲームが知らないやつと知らないやつが対決してますね。キングダムハーツ HD 1.5 プラス 2.5 リミックス、ニーアオートマタ、スーパーボンバーマン R となっております。すごい
な。あのさ、
うん、
うん、何
だ、こうグレートマジンガー対ゲッターロボみたいな感じで、アクセルワールド VS ソードアートオンラインってすごい。
いやー、ソードアートオンラインってさ、
うん、
最近アニメ映画になってませんでした？
なってますね。
ね、映画館で見かけた記憶がある。
そう、売れてんですよ、
うん、
ソードアートオンラインはね。
うんうん、
どんな話か知ってます？
知らないな。
オンラインゲーのソードアートオンラインというゲームにログインして、で実はそのゲームはですね、抜けることができない。しかもこう、ね、そこで命を失うとリアルでも命を失うことになるという、そういう
ゲームなんです。なんて斬新なアイディアなの。
しらじらしい。そういう話です。はい、
そうか、
ええ、
恐ろしいじゃん。
恐ろしいね。
ミスは許されない。
はい、
へ
え。でも主人公はね、なんかね、ベータ版からやってるとかいう。
ああ、じゃあいいじゃん、強いよ。
どうぞ。
なんだ、心配ないわ。一人だけぶっちぎりでレベル高いんでしょ、どうせ。
そうそうそう、そう、ね、よくわかったな、
うん、だってベータ版からやってるからねって。一度入っちゃったら出れないし、レベル上がるんだよってなるよね。そりゃ、
うん、まあほら、若い人が見るやつだから、 俺たちのために作ってないですからね。
そうそうそう、若い人が見えるやつにはもう出がらしみたいなアイデアでも新鮮だからな、う
ん、だって初めて触るんだもん。
うん、
うん、
そりゃアニマードなんか読んだことないよって。
アニマードソードアウトオンラインはアニマードのパクリっていう。もうアニマードの方説明しなきゃダメだよ。
本当だね、
アニマードっていうのはね、ファミ通が習慣化された時にこう漫画家がね、あんまりいなくてさ、その当時こう大御所であんまり仕事がなかったゴーちゃんにも仕事が来て、でゲームの中に入っていろいろするっていうゲーム漫画を書いたんだよね。それがアニマードです。
長いゴーっぽいよね。ゲームってこんなもんなんだ、ふーんって、あ、思いついたってなってそうな、うん、劇漫で2ページぐらいでね、
うん、
説明してくれそうなアイディアでよかったよね、あれ。
ほんとね、
疾走感のある漫画でね、
そう、ま、本当にね、もうこう疾走感しかないっていうかね。そうそうそう、ゲームをクリアすると現実にもご褒美があって、母ちゃんがすげえ美人になるとかね、
うん、
それでいいのかって思うよね。もう母ちゃんがすげえボインボインのもう、もうセクシーダイナマイトになって嬉しいって、うんって、
いろいろと疑問が残るんだけど、
残る
そういうもんなの親子ってってなるよね。
そこそこそこそこ、
うん、
ゲームクリ、ゲームオーバーになると母ちゃんがすげえブサイクになるって、そういうもんなの。
ちょっと別の問題がはらんでるよね。
はらんでるけど、
炎上しかねない思想が、
うん、思想本当ね、どうかしてるとか言いようがないね、
うん、でもだからこのさ、ゲームさ、言ってみればさ、ネシア VS アニマードみたいな感
じ。言ってみればじゃないよ。そうそうそうね、もう知らないって意味では全然間違ってない、
同じでしょ、
うん、うん、
知らない、どうせ、
はい
はい、じゃあ次行きましょうか、
はい、どうしましょうかね。なんか鮫島さん興味あるとかあります？
あ、そうそう、私ね、スイッチ、アマゾンで購入しましたよ。
お、買った？
ええ。
うん。
19,000 円でした。
うわ、安い。
新品。ねえ。
どこで買ったの、お前？
イギリスから出品されてる、とのことで。うん、へえって。
怪しい。
イギリスなんだって。きっかけはツイッターで、今、定価で、出てるよって、補充されたよっていう情報を聞きつけて、見に行ったんですよ。
うん、
アマゾンのね、ページをね。したら、出たんですよね。
うん、
任天堂スイッチ19,209円。
はい。
量304円で、
うん、
アリンさんっていう名前のイギリスの、発想元イギリスっていうのがあって、
うん、
で、ちなみに念のために言っとくと、
うん、
ニンテンドースイッチは定価が税込みでだいたい32,000円なんですよ、
うん、1万
以上も
ちょいやつよね、うん
うん、異常事態だよね、
うん、
で、まあ詐欺かなって思いながらポチったんですよ、
うん
うん、で、最近チェックしたらもう発送済みだっていうことで、
はい、
2月25日に何かが届く。ニンテンドースイッチを名乗る何かが。
ニンテンドースイッチを名乗る何かが。
届くと思われるんですよ。もしか届かないのか分かんないんだけど。
ね、
で、ちょっと気になったんですよ。そのいつの出品者が、
うん。
例えばね、ポンドな、100、ポンドで仮にですよ。うっかり、うん、値段を間違えてこう出品しちゃっているんじゃないかとかね、可能性としてあるじゃない。
あるかもね。
というのもこの出品者 あのスイッチ以外の、例えばなんだろう、プレステ4のソフトとか、
うん、
ヘアドライヤーとかも軒並み異常に安いのよ、
うん、
で気になったからちょっとメッセージ送って、
うん、
あなたの値段異常に安いからキャンセルしてもいいですからねって、
うん、
出品者の方でキャンセルしてくれても構わないですからねって連絡して見たの、
うん、
そしたらその数十分後に出品物全部取り下げてたよ。
なんだそれ。
前はそのこのアカウントの人は全部出品リストがあったんだけど、
うん、
今は出品リストない。
へー、
何なんだろうね。
なんだ
ろう。でね、
うん、
まあ、ここまでだと、まあ、俺が4月末に詐欺られて、かもられて残念だったよ、ギャピーってなるわけじゃない？
はい。
このアリンさんっていう人ね。
うん。
ところが最近また別の任天堂スイッチの、今度何だったかな、透明保護フィルム付きのね、商品のページを見たら、
うん、
そこの、 あ、違うか。別の任天堂スイッチのページを見たら、
うん、
そこの、アマゾンの、なんていうんだっけ、こういうの。
どういうの？
個人で出すやつ。
まあ、そういうのあるわけね。うん。
うん。それを見たら、今度1万5千円のやつがあったんだよね。待て待て待て待てって。
より安くなる。
なんでより安くなっちゃうの。それさ、またその出品アカウントを見たらさ、
うん、
またイギリスなんだよね。それは昨日か一昨日かな、それチェックしたのは。で、うん、ちょっと今、任天堂スイッチジョイコンネオンブルーネオンレッドのページ開きますね。
はい。
で、これの、はい、新品の出品192。
うん。
ね。出川さんびっくりしますよ、今。
何？
今日。
はい。
4500円。
もう激安じゃないですか。
嘘だ。やめて。だって、アマゾンのこの、マーケットプレイスだ。
うん。
マーケットプレイス。アマゾンの正規販売じゃない各個人商店がね、出してる、うん、場所、ページではね、4500円って言ってるんですね、ニンテンドージョイコン。本当にね、
うん、
ふざけんのも大概にしろ。
大概にしろ。すごいね。お前が下げられるのはまあいいとしても、てっちゃんも買ってたじゃんか。
てっちゃんも買ったんだよね。
ねえ。
あれ。
モテモテラジ袋でおなじみの。
ね
え。
ねえ。今もう4500円になっちゃったんだよ。
うん。
おいおいおいおいってもう。
大損だよ。
さん、うん、これ買うべきじゃない？ 4500 円。ぶっちゃけこれだったら滑ってもなんか。
はい。じゃあまあそういう愉快なね。じゃあ後日談がちょっと楽しみですね。
そうね。はい、どうなるかな。
なんか1万いくら。
どんなのが来るかだよね。
うん、
ちなみに4500円のは、さすがに中国から出品されてる。
さすがに。
河南省からだって。
はあ、うん。なるほどね。
やるな。
はい。すいません、ちょっと押してるんでいいですか？
あ、はい、どうぞ。
はい。続報&注目情報というところでですね。
はい。
アナザーエデン、時空を超える猫というゲームがなんか、うん、iOS と Android で出るらしいんですけど、この絵見てくださいよ。
何ページ？
俺では46ページです。
46？
本当にめんどくせえな。
本当にマガジンウォーカーにしてくれません。あ、アナザーエデン出た。
はい。
あー、これね、なんだっけ、予約、
うん、
予約ランキングとかあるじゃん。
はいはいはい。
アプリ、
うん、
あれの確かベスト2とかに入ってたアプリですよこれ。
あ、そうですか。
うん、
いやー、もうなんか困っちゃうなって思うのがさ、
うん、
もうグラブルの派生でさ、ここまでやっちゃうと嫌だなっていう感じしますよね。
あ、これグラブルなんだ。
まあグラブル意識してるでしょ、思いっきり。
やっぱアートは突出してますね。
ね、ちょっとこうグラブルよりもそのサイドをビビッとにしてますけど、
うん、
それぐらいかな。うん、
グラブルさ、ブラウザだけあってさ、すごいやりづらくて、ちょっと長くは続けられなかったんだけど、やったことあります？
ありますよ。俺もやめちゃい
本
ましたけど。
当？ね、これ。本作はメインシナリオを遊ぶだけでも70時間以上はかかるらしいだって。すげえめんどくせえ。
シングルプレイ専用って書いてますよね。超対策冒険 RPG。
マジで？ライトフライヤースタジオだって。
ライトフライヤー
ね、
スタジオってどこ？
水浴の青でおなじみの。
ああ、最近終わった。あそこか。
恐ろしい。あんなに金かけたっぽいやつが終わっちゃうなんて。はあってなるよね。
半年か、経ったなかったな、あれ。
半年ぐらい。
半年か。恐ろ
5
しい。
月で終わるからね。半年よりは長かったんじゃないかな。
すごいね。
やばない？
やばい。
水浴の青、クオリティ高いよ。東京ゲームショウでもブース持って、結構お金かけて宣伝してたし。ねえ。あれ、アニメーションスパインを使って作ってるんですよ。
そうなん
ス
だ。
パインというツールが。
前知ってま
2D
すね。
画像に対してアニメーションつけるやつ。だから、あんな失敗してほしくないんですよね。ツールのイメージ悪くなるんで。
鮫島さんの今後の生きる糧にしようと思ってる。いやー、恐ろしいな。なんかもう、傷口でかそうに見えるけどね、大丈夫なのかね。
で、だからね、このライトフライヤースタジオのページからはもうアナザーエデンとかしかない。
わ、そう。
追憶の青はもうどっか遠くに行ってしまって。
追憶で。
追憶で。グリーなんだよね、ライトフライヤースタジオの。
そっか。
グリーが作ったスタジオなんだな。もうちょっと、こう、2年だって。2年という歳月をかけて、アナザーエデン作られたそうです。満田康則氏からの、コメント。
そうか。あ、本当だ、書いてあるね。
なるほどね。
ねえ、いや、
期待高いですよね。
そうです
あれ、
ね。
もうリリースされたのかな？予約トップ10から外れてる。
4月12日
あ、まだか。
発信予定だって。俺ちょっとやってみようかな。で、次のページなんですけど、ドラクエが出てますね。ドラクエ11。
謎の老人、ロウ。お主らが来るのを待っておったぞっていう書いてあります。
わざわざ声色を変えてまで。
気高き女武道家、マルティナ。君と一緒にみんなを守る。それが私の戦い。
面白い。鮫島さんの思う女声、面白い。ね、今の鮫島さんの声で、ね、今、ね、アマプロリスナーは想像してみてくださいね。
みんなハミツ買ってくださいね。
そうですね。なんかあれだね、ドラクエなんだけどさ、もうなんか結構前にこう脱堀井雄二は達成しちゃって、今進行してるのは脱鳥山明というか。
もう鳥山先生なんてどこも書いてないでしょ？
そう。だから、あとはもうその、何？もう鳥山明がさ、こう、なんていうか、こう、ボット化した感じっていうの。
そうね。なんかちょっとこう、センス的にさ、ああ、こっからもう進歩していかないんだなって感じするよね。Q
で、
とかの頃のさ、雰囲気じゃん、この絵の感じとかさ。抑揚のない主線と、グラデーションのさ、CG っ
この古臭いこうブラシグラデーションね。
ていう。ね。キャラデザもそんなに盛り上がらないし、ローとかは本当に鳥山っぽさもないよね。
思いっきり が欠けてるんですよね。で、あとさ、その3つの柱のうち2つが消えたわけですよ。消えたっていうか、うん、脱してるわけですよ。
はいはいはい、
でも最後は杉山浩一先生がね、あの、うん、もうお年ですから、
うん、
うにゃうにゃなれば
杉山さんもそろそろね、
ねえ、
ライフストリームに組み込まれる頃、
ライフストリームすごいあれだね、こう、うん、スタイリッシュな言い方知ってるね、うん、ライフストリーム
ライフストリームに帰ってくからな、ね、
コスモゾーンに、
うん、
因果地平に帰っていきますからね、
そうそう、それぐらいだもん ね、もう90近いもんね、
うん、でもまあしなきゃね、机にの柱のがさ3人で守られてるっていうこと自体があんまり健全な話ではなかったですからね、
うん、長いことこのディレクターさんもずっと堀井さんの手伝いしてたんだもんね、
そう、うん、
お弟子さんみたいなもんなんでしょ、
もんですからね、しかしあれですね、あのプレステ4版はともかく 3DS のこのもう超保守って感じすごいですね
まあきっとでもテンポはこっちの方がいいよ、やりやすいと思う、
良さそうだけどね、
うん、フリードバトルっていうのはまあちょっとどんなもんか気になると思うけど、多分ねそんな楽しくないと思うんだよね時間ばっかりかかってだってさあれなんか不思議だよね、だってさ位置取りとかがゲーム性に組み込まれるのかしらね、フリードって
なんかありそうだよ、だって
モンスターとの位置関係がゲーム性に関わらないと変だよね、この
さまよう鎧のさ、うん、後ろ取ってるんじゃんね、
うん、えっと、お前、
うん、
これメタルスライム出るたびに絶望的な気持ちになるよね、あっという間に逃げられる無理無理これ無理だわって思うよね、
うん、
すげえ速さで逃げられたら
そうだ、ね、
どうするんだろう、
うん、
単性のバトルとかどうやって変わってくんだろう、めちゃくちゃそこは気になるな、
うん、そうだね、
うん、
やりたい、やっぱやりたい方って言ったらプレステ4の方だな、うん、
まあどんなもんか知りたいよ、
知りたいね、
うん、でも最後までプレイできるのはきっと 3DS だ
よ鮫島さんのこう現実見てる感ね、うん、
いやプレステ4なんてもう起動できないよ今の暮らしじゃ
まあ赤ちゃんミッションもそう長くないですよ、頑張って頑張って、
そうね、
そのうち赤ちゃんあやしながらゲームできんじゃない、
まあね赤ちゃん、うん、そういう日が来るかも、
慣れれば、
うん、さあ次のページに新登場モンスターでオコボルトっていうのがいるんですけど、
はい、
オコボルト今更コボルト出します、
うん
そういうちょっとある意味定番的なそのファンタジーさエネミーをさ、
うん、
出さないでことで頑張ってきたじゃないこれまでゴブリンとか、
はい、
そういうのって FF が使うやつじゃん、
うん、
それやるかなって思わない
気になるんだ鮫島さん、
気になる、なんか路線のこう認識がずれていってる気がして、うん、ファンタジーならコブルト出しましょうよって言っちゃった人が誰かに、うん、どっかにいたんだろうなと思うんだけど、
はい、
ある種差別化というか、世界観としてこういう定番もの、定番すぎるやつはさ、
うん、
避けるで、もしやるにしてもこれはスライムの場合だけど、すごい独自性のあるデザインで持ってこう差別化変化をつけてきたわけでしょ、
うん、
コボルトとしては全然平凡なデザインだし、
うん、
こんなの出す必要性ってすごく薄い気がするし、
あでもこれダジャレなんじゃないの、おこで怒ってるだから、
あおこだから、
うん、
うん、
それならまあドラクエっぽいんじゃない、
いやそれは妖怪ウォッチっぽいっていうこと
厳しい
いや、そう思わないかな。まあまあ、思う人が少ないんだろうね、そんなこと。
思う人が少なければ、この路線変更が徐々に成功してるということになるんだけど。
思う。で、まあ、そういうところに気づける人ってやっぱり少ないでしょ。気にする人っていうかさ。ね。
そういうさ、なんかこう、何？変化ってさ、こう気づかなくてもこう体感でわかるという、そういう感じですよね、多分ね。なんかよくわかんないけど、なんかドラクエ変わったねとかさ、
変わった
そう
と思
いう感じ
うよ。
でこう、なんか、あれしちゃうんだよね。なんか、こう、人ってこう卒業していっちゃうんだよね。
ね。まあ、
なんか
随
よ
分
くわ
か
か
ん
ん
な
ない けど、
し。
好きじゃなくなったとかさ。
まあ、そんなに熱心にやってるユーザーじゃないですけどね。私自身も。
オンラインやってませんからね。
どうですか、ふゆかさん、マンドラの方は。新モンスター、マンドラ。
マンドラ。ああ、マントラゴラの、こう、スライム版みたいなやつが出てますね。
ね、不思議だよね。スライムとは確固たる違う種族なのにすげえ似てる。
まあまあいいんじゃない。俺はなんかそんなに気にしないのは甘いのかな。
まあキャラデザ向いてないんじゃない？
すげえな。ドラクエディスの返す刀で俺をディスるっていう。
まあ、自分でもめちゃくちゃ言ってるなとは思います。自分が 何言ってるか分かってますからね。めちゃくちゃ言おうと思って言ってるんで、まあ本当ご了承ください。
ご了承くしょうがないんですよ。もう生まれてこの方こういう感じなんですよね、鮫島さんは。
ねえ、わざとだから。本当。
ラジオ用だからな。
これは？イタスト。
イタストね。もうイタストはもうなんかコラボが常識、普通になっちゃったね。
ね、最初のみゆきとか、なんとか、たかしとかいないね、
い
もう。
ないよ。
みゆきが憎いとか言ってたよね、吉田選
そ
手がね。
う、ねえ、新井先生にね、お仕事をやってくれよって話だよね。
あ、本当だよな。清間に。ねえ。ていうか、新井先生が書けばいいじゃん。見たいよ。新井先生
新井先生
書く、ピ
の
ヨン
ゼ
と
シカ
か。
とかハッサンとか
そ
ねえ、あと FF キャラ似合わない バルフレアとか
見て
うおーとか言ってんだ
ー。
うおー俺が主人公だぜって
そうだよ。そうだよって。まあ、何人が賛同してくれるか全く分かんないですけど。
わかんないけどね。なんだろうね、なん
すっ
か、
げえ見たい。
すげえ違和感なんだけどさ、スコールだけなんで絵が違うの？
次のページ？
うん。
で、書いてる人一緒なの？
違うでしょ、これ。
目つきが似てるけど、違うか。
等身だって全然違うし。
で、他の FF の人たちと等身一緒だよ。ドラケエの人とは若干違うかもだけど。
隣バルフレア全然違うじゃん。
まあ違うか。本当だ。
なんかドラクエと FF で分けてる感じもないんだよね。
じゃあ、スコールから書き始めたんじゃない？
なんだお前のそのたまに出てくるあの順に作ってく論 理論
スクールから書き始めたせいでまだこなれてなくて。
あれーって結構変わっちゃったなーなんつって
勝ちたーなんつって。でももう、納期だからな、出しと
なあ、
こうって。
どんまいどんまいなんつ
そう。
ねえ、前もその理論、なんか鮫島さん打ち出して、すげえ俺、あったかい気持ちになったんだよな。リテイクしないっていう優しい世界ね。
そうだね、うん、まあ結局ディレクターのそこは頑張るとこだから
ね、はい。あ、続報ファイアーエンブレムエコーズちょっと飛ばして、
はいはい、
お前の大好きな左さんのイラストが、この人
は本当に赤青緑の女の子がいる、
パオラ・カチュア・エストね、うん、
うん、
これはもうい
い、ね、
ファイアーエンブレムのおなじみのあの、
うん、
ペガサスナイト3姉妹ですからね、
おなじみだったんだ、
おなじみですよ、人気ある
んだ、三姉妹の長女次女三女ってなってる、
そうそうそうそう、
まあ次女だなこん中だったら
何どういうこと
なんつったって髪型が俺好みだから
バカなんだなこいつない
やでも赤もいいかも、赤好きだからな、
そうか赤、うん、赤っていう色自体のことを言ってる、
色が好き、じゃ緑も目に優しいしな、
うん、じゃあ3人ともお前のもんだ、じゃあよかったな、じゃあおめでとうだよ、本当に
やったじゃあ次のギャルズアイランドで投票します
ギャルズアイランドでって古いし、もう申請者ないしそもそもあれ2号で終わったし、
3まである、
3あったっけ、
あるあるある、
あったか、うん、そうか、
うん、
それは失礼しました、
そうだよ、バレキューレチュンリーナコルルだよ
懐かしい懐かしい話だね。
そうなんだよね、はい、はい、じゃあどうですかそのエンブレムは、
エンブレム、うーん、どう、まあ左さんうめえなっていうのと、ゲームはすげえめんどくさそう、
あ、
うん、なんか外伝のね、なんか探索モードみたいなのがね普通に再現してて、うん、これがめんどくさかったんだけどなってスポイルしねえんだみたいな
あー困るね、
そういうとこですね、
うん、
はい、あ、じゃあまた続いてちょっと飛ばして続報ガンダムバーサスっていう、
うん、
これね、
あ、ありますね、はいはいはい、あ、オルフェンズと RX78 が書いてあるやつ、
そうですね、なんかね、これ、エクストリームバーサスの、PC 海外展開版だそうです。
なるほど。
うん。エクストリームバーサスって、あの、これ、ゲーセンのチューンじゃないですか。
うん。
で、家庭用でもサービスしてるけど、それとは別に、こう、PC とか PS4 とかで、その、サービスを、続ける上で別のこう IP にしたということをなんか書いてますね。
あ、そうなんだ。
はい。
このさ、あの、鉄血のオルフェンズと RX78 のカバーアートすごいいいね、うん。
かっこいいね、これね。
この俺さ、ガンダムの腰幅広いの好きなのかもしれない。
あ、鮫島さん、あれか。腰立ち好きか。
うん。うん、腰幅がね。
うん。
本当に腰幅が広いプラモとかフィギュアってレアで、
うん、
多くのフィギュアって腰小さくしがちなんですよね、
はい、
これまでの感想ですけど、
うん、
でもなんかね、ゲーセンのプライズでね一個だけ腰幅が広いシリーズがあったんですよね、すごい大事にしてたな、そのフィギュア、勤め先が潰れたことでちょっと見なくしちゃったんですけど、
うんそうね、まあ、うん、あれですね、ここら辺のこう立ち絵っていうのはね、あの、
うん、
ガンプラの際花なのでね、すごくこのジャケはいいですね、
いいね、
うん、
RX78 のプロポーションが一応一番いいかなって感じちゃうんですよね、うん、なんか汚しも入ってる感じしますね、これ
そうそう
そう、ね、うん、そのこう汚れた感じとかがさ、ガンダムをちゃんと兵器として捉える人も多いじゃん、
はい、
なんかそういう雰囲気があっていいよね。
そうですね。
あのスーパーロボットとして捉えているシリーズもあるけどさ、
うん、
兵器なんですよっていう風に描写してるのも多いじゃない。
うん、
そっちの方が好きなんだけど、
うん、
ここにはそれその辺のイメージが出てていいなって。
すごいね、このパッケージでお前どんだけ語ってんだよって話。
でね、でなんでそんなことを思うかっていうと、これはこのシリーズって全然グラフィックがツルツルのまんまだよね。
そうだね、うん、
ホットスクランブルガンダムとか見てたり、うん、それってもうプレス全然別会社が作ったやつだけどさ、
うん、
あのカップが作ってたやつでもさ、
はい、
なんかそんな感じだったじゃん、ツヤツヤのアニメみたいなさ。
ああ、そうですね、
いい、
うん、
いいんだけどそれはそれで、
うん、
でもテクスチャーに工夫がないよね、これもう2017年なのに、
うん、
ホットスクランブルガンダムとかさ、ゼータとガンダム混ぜちゃいましたみたいな、
うん、ゼータとニューガンダムかなこれは多分。
あ、そうか、
後ろにフィンファンネルついてるから、
うん、あ、本当だ、
うん、
本当だね、
ねえ、まあしかしあれですね、なんかいつの間にかこう、うん、バーサスシリーズがカプコンから手離れてバンダイのものになったと思ったら、
なったね、
普通になんかなんか展開してるもんですね、
ね、いけると思って手引いたのかな。もうノウハウも溜まったんでいいっすわ。
いいっす。まあでもカプコン側もうまみなかったんじゃないの？なんか。
そっか。
制作しかやってなかったもんね。
あんまり人避けないとか判断したのかな。長く続けすぎたとか。
うん。
ね。
そうね。で、なんか、PC 版ならではのこう 3-on-3 にしたりとか。5人協力とかもできるみたいですね、
うん、5人か、
お祭り要素的もあり、要素的、お祭り要素的な要素もありつつ、要素的な要素ってお前
ちょっとディスクしっかりしろって
その中でも最高峰の競技性の高い 2-on-2 を極めてほしいということだそうです。
へー、なんかもうちょっとモビルスーツのテクスチャー頑張ってほしくないですかこれ、うん、通信があるとはいえ、
そうね、
汚しとか使い込み感とか出してほしいよね、うん、関節部分の塗装の剥がれとかさ、うん、まあそれが似合わないモビルスーツもいるけどね、キュベレとか、
うん、
ターン X とかはまあそうじゃないだろうけど、特にターン X は逆に汚れをつけちゃダメだよね、
うん、そうなんだよ、鮫島さん結構いいとこ思いついてて、うん、あの逆にね、あのそのガンダム全体を見渡すと、こう汚しが似合うモビルスーツの方が少ないかもしれない。
ああ、そうか、スーパーロボットだもんな、
う
ん、
そうでね、あのもともとほらガンダムとかさ、そのジオラマブームがあったわけじゃない、
うん、
でその時にこうハゲチョロとかさ、こうサビとか入れるこうリアリティを出すっていうブームがあったわけじゃないですか、
うんうんうん、
それはすごい長く続いたんだけど、長野守っていう天才の人がいるじゃないですか。
あいつ嫌い。うん。
あいつ嫌い。
あの、一人よがりな立ち絵のロゴデザインもマジほんとふざけないと思う。
でも残念ながら天才なんで、あの人が打ち出したのが、うん、その、ロボットをこう新車に見立てたデザインをするっていうのを初めて提示したんですよ。
ああ、でも、うん。
わかります。
あり得るアプローチですよね。
うん、そう。
確かに。うん。
ガンダムじゃないですけど、エルガイムっていうロボットアニメがですね、
うん。
要は、長野守さんがデザインしたものっていうのは、その、スポーツカー、スーパーカー的なアプローチを、こう、ロボットに仕立てて、こう、メタリックな走行だったりとか、こうツルツル、はいはい、ハゲチョロとは無縁の世界。というのを作り出したんですよね。うん、
そのスタイルもいいよね、確かに。
うん、
でも、ほら、ウェザリングが施された機体も最初は、ね、デビューの初日はそうだったわけで。
うん。
ね。そう。いずれは汚れるでしょ
う。でも、なんか、何、フェラーリって汚しが似合わないっていうか。
あ、
そう、いつまでもピカピカでいることで価値があるものっていうのもやっぱあるわけじゃないですか。
確かに ね、
制作者がこう、汚れる美を想定してないというか、
うん、
うん、
まあまあありますよ。
そうで、今のそのガンダムのモビルスーツシーンっていうのは多分その2つがその混在してんだよね。ハゲチョロが似合うやつと、うん、新品が似合うやつみたいな。
うん、
でどちらかっつうとこう新品のスポーツカーキラキラしたものが似合う方が多いっていう、そういう感じなんじゃないですかね。
あのまあそういう超ご都合ガンダムはやっぱりガンダムの数多いわけじゃん、作品内での。
はい。
まあそれもあるんじゃないですか。
うん。
だ今回のカバーアートはどちらもウェザリングが似合うタイプだったってことなのかな。
そうですね。鮫島さん全くこう何言及してなくてかわいそうなバルバトス君がですね。
あ、はい。オルフェンズに出てくる人がバルバトスっていうの？
そうです。ガンダムバルバトス君は非常にハゲチョロが似合う、
うん、うんうんうん、
ガンダムではありますよね。汚しとかね。
うん。
予期せぬこうあれですね、デザイン論みたいになって良かったですね。
ね、あ、そうそう、あのネモの画像見てください
よ。はい。
筆川さん的にこのビームサーベルはどうなんですか？
うーん、あまり良くないですね。
やっぱり逆者激推しの筆川さん的にはこうじゃないよね。
お、鮫島さん言うようになったな。うん、
ビームサーベルが何でできてるか知らないけど、
うん、
やっぱり末端はディレイしてることが多いよね。
そうですね。まあ表現としてかっこいい方を取ったんでしょうけどね、このネモのビームサーベルはね、うん、
そうかな、
違いますかね。
手抜き感あるな。普通にここにエフェクト乗っけちゃってくださいって言って、でここで奇跡出してっていう、なんか、
うん、
あんまりこだわりがないのかなって、うん、俺がディレクターだったら、
うん、
コリジョンは末端にを持たせつつも、
うん、
エフェクトはディレイを入れたいかな。
あ、
弱者みたいな、
うんうんうん、
それだったらゲーム的に問題ないし。
弱者のビームサーベル凝ってたからな、
うん、
うん、
なんかもう
粒子が跳ねてた
りみたいな、うん、ね。そのビャーって何かがこう出続けてるものに対して出力とか絞りを加えて調節してますよみたいなのがあってよかったよね、
うん、
ノイズっぽくビームがこぼれてるような描写も、
そういう表現ね、
うん、まあ、まあ外注だからね、バンダイの作るゲームで、
うん、そうね、
しょうがないよねこれは。
これさ、さっきのその追憶の青の話とちょっと被るかもしれないけどさ、多分これ随時更新なんだよな。
うん、ああ、はいはいはい。
その要は追加モビルスーツがあったりとかさ、
うん、
するわけじゃない。
そうか。
そういうランニング考えたらさ、そういうことできないっていう事情もあるかもしれない。
ああ、わかるわかる。それはありえますね。
うん。
もうレギュレーションが決まってて、デザインの中で。
うん。
その枠内で何とか表現しきってくださいねっていう、
そうそうそうそう、
可能性はある。そう、
余計なテクスチャー載せらんないとか、
うん、
そういった事情もあるかもだなぁなんて。
まあね、あとはガンダムの客だから舐めてるとか、
ね、舐めてるとか。まあそれもね、多分全部じゃないけどね、 30% ぐらいあると思う。まあガンダムだったらそんなに来らなくても客が来てくれるっていう、
売れんだろってね。
そうそうそう。
まあ、舐められてます
ね。
まあ、しょうがないよね。
舐められてますからね。
まあ、これぐらい手抜いてくれることで、ガンダム以外にもチャンスが生まれるとも言えるわけだし。
はい。
いいわけだね。
すいません、鮫島さん。タイムアップです。
は
い、
ああ。
私の方が。
そうですよね。
すいません。
ありました。
はい。ということで、ちょっと今週ファミ通途中なんですけども、他はね、キングダムハーツとかいろいろありますので、見てみてください。
はい。
無双スターズとかね。はい。
この辺で終わります。はい、鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。
社会がなければ。